今日の聖書箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙13章1から7節です。新約聖書新共同訳で292ページになります。ローマの信徒への手紙13章1から7節です。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が貢ぎを納めているのもそのためです。権威者は神に仕える者であり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。聖書の箇所は以上です。上に立つ権威に従う。対して三好牧師より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
今日はというか今日もといった方がいいんでしょうかね。子どもたちも大人も一緒の合同礼拝となっています。最初に子どもたちに向けてお話しさせていただこうと思います。今司会者に読んでいただいた御言葉の一番最初のところをもう一度読みます。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。で、この言葉が言われているのは、すべての人はあなたも私も上に立つ権威に従うべきだと言っています。その上に立つ権威って誰のことなのかというと、この世で政治を治めている人たち、この世界で上に立って国民や人々を守るために働いている政治的権威を持っている人たちのことを指しています。その人たちに従いなさいというわけです。それはどうしてかというと、彼らも実は神様によって立てられた人たち、神様のお許しなしに建てられたものではないと言われているからなんですね。言われているか、そうだからなんです。皆さんにとって上に立つ人というと、お父さんとかお母さんとか、また学校の先生とか、あるいは校長先生とか、というイメージかもしれません。それより上の人は誰なんだろうかというのは、なかなかイメージしにくいのかもしれません。でもこの世界に私たちが生きている以上、私たち皆さんを守ってくれている人たちがいます。ちょっと目立つところではですね、警察官、あるいは、消防署の方々、あるいはお医者さん、そういう人たちに対しては、私たちはお世話になったら感謝する気持ちがあるかと思います。だけど目立たないんだけども、市役所の職員の方々、あるいは目立たないけれども、いろんな お年寄りの介護をしたり、子どもたちのお世話をしている方たちも私たちを見守ってくれていて、良い働きをしてくれています。その人たちを敬い、その人たちの言うことに従うのは当たり前のことだと、私たちは思うでしょう。なぜあえて聖書でそんなことを言わなくてもいいのにと思うかもしれません。実はこの聖書が、今日の言葉が書かれた時代背景をよく受け止めないとそこが見えてこないんですけれども、当時ですね、人々はたくさん重い税金を取られて苦しんでいる人たちが多くありました。そんなことではよくないと怒って運動している、暴動を起こす人たちも多くいました。で、上に立つ人たちへの不満や不平があふれていました。その中には政治に対しても怒りを感じて文句を言ったり、税金を納めることはしない方がいいという人たちもいたようであります。それでパウロは、上に立つ権威も実は神様によって建てられたんだと伝えるわけです。彼らは今日の御言葉の一章の四節には、権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのですとありますけれども、実は神様によって私たちが善を行うことができるように、もっと別の言い方をすると、これは益を与えるためという表現と同じ言葉が使われているんですけど、だからもっと言い方を変えると、私たちを幸せを与えるために神様に仕えている人たちなんだということなんです。例えば私がですね、法律を守らないで破るようなことをして、間違ったことをしたとき、警察官から取り締まりを受けることがあります。ない方がいいんですけどもね。そしてまた税金をもし納めてなかったら、督促状というか、ちゃんと納めてくださいとかいうことが送ってくることもあります。そういう人たちの言うことを聞いていくことは大切だと言っているわけです。それは権威を持つ人から罰せられないため、ああ仕方ないな、そんなんしたらもう生きていけないとか、そういうことのためではなくて、今日の御言葉では、良心のために、良い心、つまりこれはどういう言い方をしていいかな、こう、私たちが神様との間にいただいている心、素直な心、そういう心のために従うべきだと言われています。実はイエス様はご自身もその人々から、意地悪な人から、イエス様、税金を納めることは神様のお許しになることでしょうかと、突っ込んできたときに、イエス様は、じゃあその効果を見せてください、ローマ皇帝の肖像が打って、ああじゃあそれはその王様のものですね、じゃあそれはそういうものは王様のものは王様に納めなさい、神様からのものは神様に納めなさいと言って、人々はもうギャクンと、ああそれはもっともだと言ったことがあります。イエス様はこの国や政府を抜きにして、別に新たな神の国を作ろうとなさっているわけではなくて、私たちにこの世界の中にも神様の恵みがある、そこに神様が守ってくださっている、だから感謝の気持ちで税金を納めなさいと弟子たちにも勧めました。ですから私たちは基本的に言えば神様からいただくものがほとんどです。それは政府を通しても、あるいはいろんなことを通しても含めて、全部実は神様からいただいているものです。その神様に私たちは感謝するということが大切だということです。しかしですね、上に立つ権威者が私たちの幸せのために働いているはずなのに、間違ったことをして私たちの利益を、自分自身の私利私欲を求めて私たちを苦しめることがないとも限りません。そういう時は従うことができない。 今日もう一つの大事な言葉は、人に従うよりも神に従うべきですという言葉があるんですけども、神様がどう思ってくださるか、神様に従うということが何より大切です。そして上に立つ権威者が正しく政治を行うことができるように祈ることも大切だということを今日覚えたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちを愛して守っていてくださり感謝します。今日は上に立つ権威に従うべきですと教えられました。私たちのために働いてくれる上に立つ権威を持つ人、多くの私たちを守ってくれている人たちがいます。その人たちが正しくその役目を果たすことができますように守ってください。私たちも彼らを神様に仕えている人だと思って敬うことができますように、また日々感謝を持って過ごすことができますように、神様の恵みを覚えながら過ごすことができますように導いてください。今暑い夏ですけれども、私たちの健康もお支えください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。先週12章を見てきました。そこには具体的なことが書いてありました。信仰生活、神様から愛されているので、神様の愛を持って互いに愛し合いなさいということが言われてきました。で、今日の13章に入りまして、この世の為政者、つまりこの世界で政治を司る権威を持つ人に対してどう すべきかというところまで、話が広がっています。これは決して突然こんなことをされ言ってるということじゃなくて、実は今日の箇所の次の、その、来月に入りますけれども、13章の後半に入るとまた再び、愛の生活というか、ことが戻ってきますので、ここは私たち信仰生活の中で日々過ごしているこの世との関係の中で神様との関係をどう生かしていくかということが言われているのだと思います。ですけど今日の箇所はですね、この教会の歴史の中で教会と国家、あるいは教会と政治との関係を教える箇所ともなって、いつの時代にも重く重んじられてきました。良くも悪くもこれほど教会と国家との関係に影響を与えてきた御言葉はないのではないかと思います。決して忘れてはならない一つの身近な例として、私たちの国は今から80年前、侵略戦争の過ちを犯してきたその戦時下にあって、日本の教会は御言葉を曲解して侵略戦争に加担するという罪を犯したことがあります。実は今日の御言葉を曲解しました。教会は迫害を恐れ、自ら守るために妥協政策を取り、この御言葉をねじ曲げて国家の権威を教会の権威、国家が言うことは私たちは神様の言われていることだというふうにして、それに従っていきました。そのために多くの教会の礼拝で君が代が歌われ、球場礼拝が礼拝のプログラムに盛り込まれることになりました。ですから今日の御言葉を正しく理解しないと、とんでもないことになる危険性があります。歴史的な事実がそれを説明しています。私たち信仰者が過去の過ちを繰り返さないために、正しい理解を確認しなければなりません。今日はその理解の方法として、このローマの信徒の手紙が執筆されている当時の時代背景を素直に解釈し、パウロがどのように書き送ったのかを知った上で、私たちのこの時代にどのように語ってくれているのかを見ていきたいと思うわけです。そのような方法を取りながら、この今日の御言葉を慎重に受け止めていきたいと願っています。一節をもう一度読みます。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。 で、ここでいう上に立つ権威という表現がありますけれども、これは権威を帯びている権威者、あるいは権力を持つ人。原文をよく読んでいきますと、直接的には当時のローマ帝国の役人を指しているようです。これはローマ帝国とかローマ皇帝とかいう大きな、立場の人たちの対してどうするかということを考えてしまうと、なかなか話が大きくなりすぎます。ここでパウロはローマ帝国全体に対する教会の関係がどうなのかという大きなことを教えようとしているのではありません。もっと身近に私たち一人一人がこの日常に接する役員に対してどのように服従していくか、どのように接していくかということが言われているわけです。最初の初代教会において、実は教会はそんな権力に対して向き合うとか渡り合うとか、あるいはこの人々のいろんな暴動に対してもう本当に振り回されるぐらい弱いもの立場でありました。ですからここで言われているのは、ごくごく一般的な信仰生活がどうあるべきかが言われているにすぎません。今日の御言葉の一番最後に、納税、つまり税金を、税を納める人べき人には税を納めなさいと言われているように、本当にごく普通の話が言われていることから見ることができます。ですから人は皆上に立つ権威に従うべきですとあります。これは私たちがこのイエス様を信じる者としての信仰生活の在り方のその延長上に、この世の為政者、政治家、あるいは指導者たちと私たちとの関係をどう考えるかが言われているわけです。最初の教会において極めて日常的な問題であったからです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。神によって由来しない権威はない。その権威が良いか悪いか、それが全く問題にされていません。良い権威だけ従いましょうとか、悪い権威は排除しましょうとか、そんなことは書いてありません。良い権威であれ悪い権威であれ、すべて神によって建てられたとパウロは言おうとしています。当時ローマ帝国の支配下にあって、人々は重税にあえいでいました。食べていくのも苦しかったようです。そのユダヤ人の反乱も税金への不満がきっかけで起こっていました。とりわけ最初の教会において熱狂主義者のグループも、そのローマの役人たちに対する不満を募らせていました。それでパウロはこのそのような危険分子に対して、ここで神に由来しない権威はない、今ある権威はすべて神によって建てられたものだと釘を刺しているわけであります。当時の役人たちは皆、ユダヤ人ではありません。他の外国人たちです。その外国人たちの関係が賄賂を取って法外な手段で懐を温めている状態でした。その手下には徴税人といわれる、税金取りが、その税金の制度も不正にまみれている状態でありました。そういう現実があったわけです。それでもなおパウロは神に由来しない権威はないというのです。どうしてそういうふうに言うことができるのか。パウロはそのひどい問題、無秩序な日常生活の枠を踏み越えるような無秩序な暴動に対して、その背後にその悪魔的な要素を見抜いていたようです。エルサレムのユダヤ人であれ、エペソの異邦人であり、パウロが暴動に巻き込まれることがありました。そんな暴動が巻き込まれるような中からパウロを保護し守ってくれたのは誰だったかというと、いつも決まってローマ帝国の役人たちがパウロを守ってくれました。実際に神様は暴動に巻き込まれたパウロを救い出して導くために、この ローマの帝国の役人たちが用いられた。そこにも神に由来しない権威はないと見ていたのではないかと思われます。2節3節を読んでいきますと、したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行うのにそうではないが、悪を行うのには恐ろしい存在です。あなたは権威を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。この権威者に逆らう者、背く者は直接的に誰であったかというと、どうも熱狂主義者、自分たちの主義主張を言うためにこの政治への不満をこの行動に起こそうとする人たち、そういう無秩序の言動が神様の定めに逆らうことになる、背くことになる。自分の身に裁きを招く、神によって立てられた法の番人によって裁かれるのが当たり前の結果が用意されているということです。実際に支配者は悪を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在だとありますけれども、その当時 その熱心党の人たちは生活のために追い剥ぎをしたり、また人を殺めたりとか、そういう恐ろしい存在が行動していたので、彼らにとってこの支配者は恐ろしい存在、つまりまさに自分たちが捕らえられてしまうような恐ろしい存在となったということなんですね。さらに4節を見ますと、権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのですとあります。この権威者というのはいたずらに剣を帯びているのではないとあります。この剣の機能が出ていますけれども、これは、何か、今日の何かあまり国が武力を持って守ることは当然だと、この御言葉から引っ張ってくる人があるそうですけれども、そういうことが言われているのではなくて、ここでは直接的には剣を帯びているということは、当時の意味合いにおいては死刑執行権を持っているということです。ここであくまでもこの社会秩序に従わない者への権威が示されているのに過ぎません。権威者は善を行わせるために神に仕えるものなのであります。善を行わせるために、ここに権威者はあなたの益となるように神様に仕えるものだとも訳せる言葉がここに記されています。執行権を持ち賄賂にまみれて、本当にこの必ずしも善人とも言えないような役人たちでさえ、実は私たちの益のために、私たちの幸せのために神様が用いていておられるんだということがここで言われています。だから五節、怒りを免れるためだけでなく良心のためにもこれに従うべきですとここであります。すべてが良くなるように、幸せとなるように、この施政者さえ、つまり政治家さえ用いられる以上に、怒りを免れるためにこの世の権威に従うのではありません。かえって良心のためにも従うべきだとここで言われています。明らかに良心のために、この先ほど言いましたように熱狂主義、自分たちの主義主張を通そうとしてこの盲目的に行動して、この世の権威に逆らっていく、そういう行動に対して残された道は怒りを免れることくらいしかないかもしれません。つまりそれは暗闇です。盲目的に行動しているからです。しかし私たちは良心のためにもこれに従うとあります。盲目的ではなくて良心、つまり理性的な思考、私たちの心からの考えに従ってこの世の権威に従い秩序を守ることが許されています。私たちはこの 生活において正々堂々と光の中を歩むのが私たちキリスト者の在り方です。そして最後に6節、あなた方が貢ぎを納めている、納めているのもそのためです。権威者は神に仕えるものであり、それに励んでいるのです。すべての人に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人には恐れ、敬うべき人は敬いなさいとあります。この6節の終わりに、そのことに励んでいるとあります。実際に役人たちがやっていることは何か、税金を取り立てる用事、必要に税金を取り立てたり、本当に決して庶民にとっては嬉しいことでないこともやっています。そのような横島で冷酷な取り立てのようなことをしている人たちがあるわけですけど、そういう人にも従いなさいというのがパウロのメッセージです。それはなぜそうしろというのかというと、秩序を守られて、規則正しい市民生活をすることによって、秩序が守られるためだとパウロはここで言っています。ここだけで終わったら、ああそうですかで終わるんですけども、今一度2つのポイントを確認したいと思います。今日の教会、私たちにとって今日の御言葉は何を伝えようとしているかということに絞って話したいと思います。まず1つ目は、一節にあるように、今ある権威はすべて神によって建てられたものですとあります。これはとても大事な問題です、課題です。私たちの時代は本当に、それだけじゃなくて、今までも神様に由来しない権威はない。それが良いものであっても悪いものであっても、この真理が御言葉によって示されています。いつの時代でも世の中に罪が台頭し、不正が横行し、弱い者が虐げられ、争いが絶えることがない、そういう世の中の権威がもたらす現実はあります。しかし、そのただ中で私たちは何を目指しているかというと、神様が神の国を実現してくださる。それはどこでしてくださるかというと、教会において、いつの時代にもこの世の権威のもとで私たちは信仰が試されています。今まで2000年間教会の中でずっと戦ってきたことがあります。それは私たちが信仰を守る働きと、イエス様を伝えるという働きです。その働きは永遠に続くわけではありませんけれども、神様はこの世の中の権威が幅を利かせる時代が大きくなったとしても、その終わりが近いんだと言われます。それは今日の次回の13章の後半の方で書かれていることなんですけれども、神様が眠りから目を覚める時をすでに用意していらっしゃる、その時の救いは近づいているという言葉が13章の11節にあります。今この時代は神様によって建てられた権威の中にありますけれども、その権威があるのは実は神様の決定の中にあります。だけど将来、私たちが信仰に入った頃よりも救いが近づいている。神様は必ずこの世の権威に対してしっかり向き合われて、そしてこの権威の中に、その上に神様がいらっしゃるということを私たちは覚えさせていただきながら、今許されている中でこの世の権威に従っていくべきなのだということであります。そしてもう一つは良心の問題です。それは5節のことなんですけども、私たちは良心のためにも従うべき。この世の権威に対して私たち信仰者は良心で向き合います。良心というのは全ての人に与えられたものです。そういう点で良心は普遍的に人に与えられているものでありますけれども、一人一人置かれた時代状況によって違います。この良心があることによって私たちは何か、良心の咎めという言葉がありますけれども、何かこう間違ったことをしそうになったら、あれはまずいんじゃないかなと 心に響かせてくれる、これは神様のお使いのような働きが私たちの心にあります。ああこれは良くないな、もう私も何度かその両親の声によって何かこう間違いに行かないように踏みとどめてもらったことがあるし、いや踏みとどまらなくて先に進んだこともある弱いものでございます。でもそのこと、両親が整えられることによって私たちは助かることが多いんじゃないかと思うんです。実はあるか、ちょっとうまく説明できませんけども、私たちがイエス様を信じて洗礼に預かるというのは、この私たちの心の両親が錆びついた心の両親、ちょっと悪いことしても全然気にならなかったこの両親の心がね、実はもう一度回復されて、ある方が言うには両親は直角三角形のようなものが心の中に回転してるらしいんですね。まあ、これ本当かどうか分かりません、説明なんですけど。だけど悪いことばっかりしてるうちに角が取れてしまって、回してても全然心に響かない、悪いことしても全然響かないものが、このイエス様の恵みによってもう一度三角形にしていただいて、回転するとちょっと間違ってたチクチクと痛むような心にされると聞きました。ですから私たちはイエス様を信じるということはある面で救われたって嬉しい面がありますけれども、間違いをしそうな時に、はあ、イエス様は信じたからこんなことで心がぐさぐさくるんだ、信じない方がよかったと思うことがないとも限りません。だけどそれはすごい神様からの恵みなんです。私たちが良心が研がれるように、研ぎ澄まされるように、神様は私たちを、つまり本当に神様の前に正直な気持ちで近づけるようにしていただいているのが、この良心の心です。その良心の心が実はいろんな状態の中で翻弄されて当てにならないことが起こる可能性が今の時代あります。そういう時代の中にあって、私たちはこの良心に立った生活をするべきではないかということなんです。そのために何が必要かというと、私たちは神様の御言葉に聞いて悔い改め続けていくことが大事なんですね。神様のあるウェストミンスターという信仰告白においては、神のみが良心の主だという言葉を伝えています。つまり良心は神様のしもべなんだ、良心を守るために私たちができることは御言葉に聞いて悔い改め続けることです。神様が私たちの良心を守ってくださる方ですから、その良心に基づいて私たちは生活すべきであります。それは私たちの国が戦争に行くことがないように、私たちの良心が支配されようとすることに対して、私たちはいやそうじゃない、正しいことを正しいとしなくちゃいけないということを私たちは思っていくために、今日良心のためにもこれに従うという姿勢が私たちに必要です。今皆は上に立つ権威に従うべきですとパウロは言いましたけども、そのパウロ自身はその権威によって剣に殉教していきました。パウロ自身が、そういうことになりましたけども、それはどうしてかというと、命を懸けて福音を伝えたからです。私たちはその中にあって、私たち上に立つ権威に従う、神様に従うか、この世の権威に従うかと問われた時に、私たちは神様に従うという心を持っておきたいと思うんですね。人に従うよりも神に従わなくてはならないと弟子たちがはっきりと語りました。私たちはそれは決して小さなことではなくて、本当に私たちを守ってくださる神様がいらっしゃって、そのために命を懸けて私たちを罪からあがなってくださったイエス様が私たちのそばにいてくださいます。その恵みに支えられて、私たちは人に従うよりもまず神に従う、そして神様のお許しの中で立てられた権威に私たちは従う、そういうあり方を共にさせていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、 あなたの深い恩あれみと恵みをありがとうございます。私たちは今このあなたの深いあれみの中に生かされ、そして今日洗礼を受けられる方々も含めてイエス様の大きなご愛と恵みによって支えられ生かされ、本当にあなたの愛の中に守られていることをありがとうございます。そのあなたの恵みの中にありますけども、同時にこの世の生活の中で私たちが上に立つ権威に従いなさいと今日教えられました。これがどういう意味を持つのか、本当に大切なポイントだと思いますけれども、世の中の私たちが生きている中で本当にこの世の秩序を無視するのではなく、大事にしていくことが大事だと今日教えられました。そのことを本当に大事にされる神様の恵みを覚えながら、まず神様に従い、そしてその立てられた権威に従っていく心を、あなたが私たちが仕方なくではなくて良心のために神様が望んでくださることだからと覚えて従っていくことができますように、あなたの守りと導きを与えてください。今暑い夏の中にあります。どうぞ私たちを憐れんでくださって、この今厳しい時代の中に神様あなたを見上げて神様の導きを信じて歩むことができますようお支えください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。